はい、ちょっと突発なんですけど、ごめんなさい、ラジオをね、撮ろうと思いまして、録音することにしました。はい。で、内容なんですけど、まあ、あんまり変わらないんですけど、極端には。うん。まあ、今回デジタルゲームですね、のちょっと話を少ししようかなと思いまして、進めていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。で、時間は、いつも時間通り終わんないんですけど、まあ、30分で、うん、今回ちょっと頑張ります。はい。でですね、ちょっと内容がすごい適当になっちゃうかもしれないですけど、まあ、進めていきます。はい。でですね、デジタルゲームなんですけど、まあ、何の話かというと、ちょっと最近調べたんですけど、何でしたっけ、CCG とか言うらしいんですけど、デジタルゲームの方は。なんだっけ、コレクタブルカードゲーム ?TCG じゃないんですよ。トレーディング要素がないんで、この交換っていう要素がないんで、まあコレクションですね。なんで、まあ集めるっていう、うん、CCG っていうらしいんですけど、まあなんて言うんですけど、まあいわゆる TCG ですね。まああのデジタル系の TCG、はい、の、まあちょっと話を、まあはい、しようと思います。でですね。まあ、ちょっと調べました。はい。簡単に言えば。調べまして。で、すいません。ちょっと有名なやつから、マイナーなやつまで、で、調べたんですけど、紹介しきれないやつもあるんで、もうちょっとそれはもう飛ばします。はい。でですね。まあ、ちょっと気になってるゲーム、気になってないやつも入るんですけど、まあ、適当に調べたやつをバーって、さみだれ式に紹介していきます。はい。まあ、デジタル系のトレーディングカードゲームみたいなやつですね。で、何でしたっけ?まあ、人気あるやつから順に。なんで、後半になればなるほど、どんどんマイナーになっていくんですけど、で一応ですね、すいません。一応、1、2、3、4、5、6、7、8かな?うん。一応7なんですけど、8ぐらいですね。ぐらいを紹介しようと思ってます。これを30分でまとめるんで、結構大変なんですけど、まあ、適当になりますね、だいぶ。うん。でですね、調べ方は、まず人気あるかどうかっていうやつですね、簡単に言うと。人気あるかどうかで、で、Steam と、Twitch ですね、うん。で、まぁ、ちょっと統計見えるんで、Steam は、Steam の、その、Steam 本体っていうんですかね、Steam クライアント自体で統計が見れるんですけど、それだと、うん、すごい有名なタイトルしかわかんないんで、まあ、それ以外の、まあ、ちょっと検索しにくいやつですね。うん。を、まあ、スチームのゲームを漁った結果みたいな話ですかね。こんなのがあるよっていう話ですね。まあ、それでもし興味が、まあ、あるようでしたら、大体フリーツープレイなので、まあ、課金要素あるんで、課金しないとちょっとゲームにならないかもしれないですけど、まあ、それで、まあ、自分も含めなんですけど、やってみようかなっていう話ですね。うん。まあ、それの導入部分みたいな感じですね。はい。で、Steam は Steam の統計情報プラス、Steam チャートっていうサイトがあるんですけど、まあ、それちょっと URL 載せときますけど、それで、その、Steam 本体の統計情報に乗らない、もうすごいマイナーなゲームでも、どれぐらいのアクティブユーザーがあるかっていうのを見れるんですよ。で、それですね。で、Twitch は、視聴者ですね。世界で一番有名なゲーム配信サイトだと思うんですけど、まあ、ニコニコ生配信みたいななんかあるじゃないですか。ちょっと僕あんまり知らないですけど、ニコニコね、アカウント持ってないんで、よくわからないんですけど、なんかそんなやつですね。それの世界で一番有名なやつですね、ツイッチは。はい。それは、ですね、その、スチームで対応してないやつ。まあ、例えば、ハースストーンとかなんですけど、それの、視聴者数見れるんで、はい。そうですね。はい。まあ、それで、ちょっとザラザラといきます。はい。でですね、まずですね、ちょっと一番、スチームで人気あるやつですね。これがですね、その7個の中で一番人気あるのが、なんとですね、国産なんですけど、シャドーバースなんですよ。ほん、驚きなんですけど、シャドーバースが一番人気あります。で、これ、アクティブプレイヤーが6500なんですけど、多いです。うん。で、ちなみにハースストーンはめちゃくちゃ多くて、ですね、これツイッチやるのわかんないんですけど、ツイッチ上で、ですね、6万人ぐらい視聴者が多いですね。なんで、あ、ごめんなさい。で、 何したっけ。で、その比較対象のシャドーバースです。シャドーバース、海外だとあんま人気ないんで、1200人ぐらいですね。うん。の、視聴者ですね。なんで、まあ、そのツイッチャーと、さっきの、ハースストーンがやっぱね、デジタル系の TCG みたいなやつだと一番人気あるみたいですね。うん。これ5万9000、まあ6万ですね。で、シャドーバースが1万に、あ、ごめんなさい、1200ぐらいなんで、ごめんなさい。切ります。はい。間違い、再生しちゃいました。はい。で、まあそれぐらいですと。で、スチームだけに話を絞ると、シャドーバースは6500で一番多いです。うん、トレーディングカードゲームで多分ですね。うん。ちょっと自分の知る限りでは。で、シャドーバースもハースストーンも基本的にはどっちも一緒で、ゲームの試験はすごい似てますね。で、何が特徴かっていうとね、マナー、土地ですね。土地カードっていうのがないっていうのが一番の特徴ですね。うん、なんですごい簡略化してあるんで、ゲーム自体が短いっていうのと、あと、プレイ人口が多いので、マッチングが早いっていう、うん、1ゲームだいたい10分ぐらいで終わるんじゃないですかね。長引くことないと思うんですけど、で、代わりに、ゲーム内で、操作できる内容が少ないので、うん、そう、要はプレイヤーに与えられる権限っていうんですかね、が少ないんで、まあ、僕からすると、ちょっと積みやすいって思いますね。うん。積む状況になりやすいと思います。うん。で、その代わり、主にデッキ構築する上でなんですけど、デッキ構築する上で考慮材料が少ないんで、まあ、簡単にデッキを組めるっていうのはありますね。お手軽っていうことですかね、簡単に。うん、カジュアル。うん。で、次、まあ、これぐらいですかね。で、次行きます。で、次はマジック・ザ・ギャザリングなんですけど、これね、マジック・ザ・マジック・オンラインっていうのがあるんですけど、マジック・ザ・ギャザリング系はね、あんまりですね、そのデジタルとあんま人気ないみたいで、そのアナログだと、世界で2000万人ぐらいユーザーがいるらしいんですけど、それは多分、すごいと思うんですけど、遊戯王が一番人気あるらしいんですけどね。人気っていうか、カード吸った枚数が遊戯王一番多いのかな。で、まあ、そのマジックに関しては、マジックオンラインっていうのがあるんですけど、これちょっとやったことないんですけど、で、僕がやったことはマジックデュエルっていうやつなんですけど、あと、なんかマジックのなんかプレインウォーカーっていうやつですね。それが、その今だとマジックデュエルってやつに変わったんですけど、毎年出してたんですけどね。で、今はマジックデュエルってやつですね。で、これが、アクティブなプレイヤーが3200なんで、シャドーバースのまあ大体半分ぐらいですね。なんで、やっぱお手軽系の方が人気あるみたいですね。で、マジックデュエルは、基本的にはマジックザ・ギャザリングと一緒だと思うんですよ。ほとんど。うん、ほとんど一緒なんですけど、収録されてるカードがちょっと違うのと、処理が若干だけですね、簡略化されてるんで、ちょっと違うゲームみたいなんですけど、ルールとかは、まあ、基本的には、マジック・ザ・ギャザリングのルールを、まあ、採用してますね。ほとんど、うん、そうですね。で、まあ、なんかマニアの人から言わせるとちょっと違うらしいんですけど、僕からするとあんまりよくわかりません。はい。まあ、マジックずいぶん前なんでプレイしてたので、ちょっとだけ触っただけなんですけど。でですね、その、で、マジック・デュエルは、まあ、ちょっとだけやったんですけど、ちょっとね、その、なんていうんですかね。まあ、もともとの、なんか、プレインウォーカーの方もそうなんですけど、そのデジタルに、側に乗ってるんですけど、そのアナログのゲームが、デジタル用に最適化されてないっていうんですかね。ちょっと処理が、ちょっと手続きが手作業っぽいところが結構多いんで、テンポが悪いんですよ。ゲームとして。まあ、ただ、実際に、その、多分アナログでやるよりは早いんですよけど、ちょっとね、少しテンポが落ちるんで、1ゲームが少し時間かかると思うんですけど、感覚としてね。うん。まあ、めちゃくちゃ長くないんですけど、ちょっと時間かかりますね。うん。あとですね、その割り込みがあるんで、マジックに関しては、マジック・ザ・ギャザリングですね。うん。なんで、この確認がしょっちゅう入るんで、やっぱそれでテンポが、落ちますね。うん。その、このカードプレイしていいかどうかの確認を相手にしょっちゅう入るんで、マナーが残ってる場合ですね。で、まあ、これ本家なんで、まあ、面白いです。まず前提として。絵はすごい綺麗ですし、綺麗というか、まあ、僕好みの絵なんですけど、ファンタジーの。洋風のやつですね。で、書き込みもすごい、ディテール細かいですし、で、あとは、そのルール自体は、僕、マジック・ザ・ギャザリングのルールすごいいいと思ってるんですけど、結局は、最終的にはですね。まあ、のルールを採用してるんで、やっぱね、すごい妥当な、まあ、ゲームだと思います。20年ぐらいですっけ？なんかわかんない。20、30年ぐらい歴史があると思うんですけど、 やっぱね、すごい人気があるだけのことありますね。うん。やっぱり、結局マジックのルールが僕はいいと思いますね。うん。うん。やっぱよくできてると思いますね、ルール自体は。うん。まあ、いろいろちょっと説明しやすとキリがないんで、ちょっと飛ばしますけど、やっぱいいと思います。はい。なんですけど、ちょっとね、課金要素がすごいきついんで、マジックデュエルは。うん。なんで、ちょっとやめちゃいましたね。うん。なかなかカードが手に入らないのと、あと、キャンペーンモードが結構ね、なんかね、その、設定があるんですけど、いろいろ、なんか多元世界とか言うのかな、わかんないけど、の、その、設定があるんで、マジック・ザ・ギャザリングの、その設定にこだわりすぎて、ゲーム自体の、なんかその、まあ、チュートリアルみたいなやつなんですけど、そのシナリオモードみたいなのがあるんですけど、それまあデッキ組ましてくれないんですけどね。で、そこが、なんかね、すごい変なゲームやらされるんですよ。普通のマジックと違うルールで、特殊ルールみたいな、うん。この対戦に関しては、こういうルールになりますみたいなのをやらされるんですけど、それがですね、こっち側がデッキ組めれば対策できるんですけど、そのプリセットデッキみたいなのを使わされるんで、対策され、なんていうのかな、その引き運なんですよ。簡単に言えば。その対抗カードが来れば勝てるけど、対抗カードが来ないと勝てないみたいな。なんでリセットしまくんないといけないんですけど、初期手札悪いと。うん。それがね、ちょっとめんどくさいんですよね。しかも長いんですよ。うん。なので、それを終わらせないといけないんで、結構大変なんですよね、それが。うん。で、シャドーバースとかハースストーンは確かね、自分のデッキ使えたはずなんで、カード資産があれば、ちょっとパワーカードでご利用しすればいけちゃうんで、それが、まあ、やらせてくれないんで、そのストーリーをちょっと堪能しないといけないんで、まあ、ちょっとじっくりやる感じですね、かなり。うん。なんですけど、僕はちょっと、カードを、まあ、そのプリセット、その、なんていうんですか、チュートリアル終わらせて、まあ、敵のカードもらって対戦したいなと思って、なかなか終わんないんで、結構大変だと思います、これは。うん。なんで、ちょっと腰を据えてやるのであれば、いいかもしれないですね。うん。まあ、ツイッチ上でも配信してる人いるんで、ある程度人気あると思いますね。うん。まあ、ちょっと話が、ちょっと、まあ、マジック本家なんで少し長くなっちゃうんですけど、はい。で、30分で終わらない。まあ、40分くらいになるかもしれないけど、もうあとは駆け足でいきますね。で、次がですね、これね、すごい良かったんですけど、他になんかないのかなと、この5、3期以外に。うん。シャドーバース、ハースストーン、マジックデュエル以外になんかないのかなと思って調べてみたら、もう一番初めに当たったやつが一番良かったんですけど、で、これはですね、タイトル言うと、エターナルカードゲームってやつでね、これはね、すごい面白いです。うん。今挙げた3つのゲームあるんですけど、それより面白かったですね、僕は、これは。うん。すごい良かったです。うん。で、これですね、アクティブなプレイヤーは1200人ぐらいなんで、そこそこ人口はいますね。うん。まぁ、ちょっとね、マイナーなんですけど、対戦相手に困るっていう程度ではないです。1対1なんでね、うん。なんで、まあ、対戦相手に困るってことはないと思います。で、ゲームの内容は、これですね、ちょっとね、まあ、簡単に言うとマジック・ザ・ギャザリングですね。うん。基本のルールはマジック・ザ・ギャザリングです。うん。で、ゲームのインターフェースはハースストーンですね。うん。で、ですね、その多分ね、すごい、この二つのゲームがすごい好きな人が作ってると思うんで、よく他のゲーム研究してますね。うん。で、パクリ、これだとパクリなんですけど、単純に。うん。パクリなんですけど、独自の要素が入っていて、これですね、デジタルゲームならではの要素が入ってます。うん。で、それ何なのかっていうと、まぁ、ちょっと駆け足になっちゃいますけど、ですね、まず一個が、ですね、カードを引いた時に効果が発生するものが、その、特殊効果として組み込まれてます。で、普通のゲームは、まあ、場に出した時っていうんですかね。カードを公開した時に何らかの効果が発生すると思うんですけど、ではなくて、カード引いた時に効果発生するようになってます。で、それはコンピューター側が判定してくれるんで、アナログゲームだとできないんですけど、これデジタルゲームなんで、まあ、そういうことができるっていうところですね。で、あともう一個が、これも面白い要素の一つなんですけど、カードの効果って、ま、いろいろ上書きできると思うんですね。例えば、まあ、シャドーバースとかだと、まあ、あるカードを使うと、あるフォロワーっていうんですかね、まあ、モンスターの効果を、ステータスを上げるみたいなのがあると思うんですよ。マジックとかもあると思うんですけど、ステータスを上げるみたいな。で、それって、その場から離れちゃうと、まあ、墓場に行くと、ステータス元に戻っちゃうんですけど、エターナルカードゲームはステータス残ったままなんですよ、その上がったステータスのまま、まあ、下がってる可能性もあるんですけど、 墓場に行くんで、それをね、その、特殊能力とかも上書きできるんですけど、追加で。能力を付与、追加で付与することできるんですけど、で、そいつも死んじゃうと、普通のトレーディングカードゲームだと、その能力自体なくなっちゃうんですけど、エターナルカードゲーム、墓場に行ってもその能力が残るんで、再利用するといろんなことができますね。うん、この二つですね。能力の上書きがデジタルなんで簡単にできるんですよ。カードテキストも変わるんですけど、その二つですね。引いた時に効果があるっていうのと、あと、能力がカードのテキストとかですね。うん、が上書きされるというところですね。この二つでね、すごい面白い独自のですね、駆け引きがこれによって生まれているので、その今までのトレーディングカードゲーム、ある程度多分やった人前提だと思うんですけど、なんていうんですかね、からすると、ちょっと新機軸に感じるようになってて、すごいよくできてると思うんですよ、このゲーム。なんで、結構人気あるって言っていいのかな、わかんないけど、1200ってまあまあ多いんですよ、これから紹介するやつから比べると。まあそんな感じですね。まあおすすめです、これは。で、他はちょっとやったことないんですけど、残りのやつですね。次行きます。次はですね、ディエリストっていうゲームなんですけど、これはですね、ボードゲームみたいなやつなんですけど、多分、コマにコレクション要素があって、まあ、基本的にそのコマを引くカードみたいな、カードドローして、盤面にボードゲームみたいな、まあ、将棋のコマみたいな感じですかね、ボンって置いて、なんかやり取りするゲームみたいですね。で、これアクティブプレイヤーは440ぐらいですね。ちょっと過疎気味ですね。エターナルカードゲームは1200なんで、一気に数が減りますね、これから。でですね、次行きますね。これぐらいしかわからないので。次はですね、ヘックス、シャーズ・オブ・フェイトってやつなんですけど、これはですね、まあ、すごい変わったゲームで、MMORPG みたいなのあるじゃないですか。RPG ですね。オンラインの RPG、プラス TCG みたいなゲームで、で、これちょっと動画を見たんですけど、ゲームの基本的なルールは、マジック・ザ・ギャザリングを踏襲してて、それで RPG をプレイするみたいなゲームなんですね。で、アクティブプレイヤー300ぐらいですね。これもやっぱちょっと仮想なんですけど、でですね、これはなんかね、その MMORPG ってなんやねんっていうふうに思うんですけど、プレイヤー VS プレイヤーみたいな、PVP 以外に PVE ですね。プレイヤー VS エネミー。まあ、コンピューターと戦うみたいな。で、そのコンピューター戦うときにチームを組んで、いけるみたいですね。ずっと実際の画面見たことないんでよくわからないんですけど、どうなるのかが。あと RPG 要素みたいなのがあるんで、ワールドマップみたいなのがあって、まあ、そこを移動して、まあ、敵と戦うみたいなのを選んでいくみたいですね。で、さらに、RPG なので、なんていうの、アイテムを買って、で装備するみたいな要素がどうもあるみたいで、ソケタブルジェムみたいな、なんかカードにあんのかな、わかんないけど、なんか装備アイテムをくっつけてデッキ強化するみたいな、よくわからない要素が入ってるんで、で、まあそういうようなゲームみたいですね。なんかそのダンジョン探索とかそういうのが TCGと RPG みたいなのが組み合わさったようなゲームらしいです。でですね、これね、今まで紹介したゲームの中だと、マジック・ザ・ギャザリングクラスに画面は綺麗でしたね、すごい。マジック・ザ・ギャザリングすごい画面綺麗なんですけど、マジック・デュエルですね。それぐらいに綺麗でした、これは。なんで画面綺麗なやつは、好きな人はもしかしたらいいかもしれないですね。はい。で、次行きますね。これもちょっとよくわからないんですけど、ファエリアってやつだと思うんですけど、これね、ボードゲームプラス TCG で、さっきの、デュエリストとちょっと被っちゃうんですけど、で、これ、アクティブプレイヤーは120ですね。もう超過疎ですね。ただね、なんか評価はいいみたいで、なんか、好評みたいなんですよ、すごい。で、これなんか、キックスターターベースのゲームで、まあ、戦略カードゲームとボードゲームが融合したようなものっていうことらしいんですね。あんまちょっとこれもよくわかりません。はい。で、レビューを見てると割と好評みたいですね。そうですね。ちょっとあんまよくわかんないですね。で、画面はちょっとポップな感じなんで、絵の好みがもしかしたら分かれるかもしれないですね。はい。まあまあ、そんな感じですね。これちょっとあんまよくわかんないんで。はい、次です。 もうすごい雑なんですけど、次がね、インフィニティウォーズっていうので、アニメイティッドトレーディングカードゲームっていうのがあるんですけど、これですね、アクティブプレイヤー55なんで、もうめちゃめちゃ過疎ですね。うん。で、これはですね、ちょっと気になっててめちゃめちゃ過疎なんですけど、ちょっと興味あるんですけど、僕個人としては。でですね、これは何なのっていうと、ストラテジーゲームプラス TCG みたいな、ストラテジーっていうのはなんか、なんていうんですかね、なんていうのかな、うん。ちょっとね、普通の TCG と少し切り口が違うんですけども、基本的には TCG なんですけど、で、何が違うかっていうと、先行後攻の概念がなくて、なんかそのゲーム画面のボードみたいなのがあるんですけど、そこにまあ攻撃、防御、サポート、戦略みたいなカード置き場があって、そこにカードセットして好きなように、多分配置の条件とかなんかいろいろあると思うんですけど、で、その、攻城戦みたいな、城を攻めるみたいな意味だと思うんですけど、まあそういうようなゲームみたいですね。で、全員、あ、二人ですね。二人がそのセットし終わったら、ターンエンドを宣言すると、同時に処理が走るみたいな。ゲームみたいですね。うん。で、基本的にはなんかその、カジュアル寄りみたいで、ハースストーンとかシャドーバースみたいに土地っていう概念がないみたいなんで、プレイコストは設定されてるみたいなんですけど、土地の管理はいらないみたいなゲームみたいですね。うん。まあ、ちょっと過疎なんですけど、で、あとですね、このゲーム特徴の一つとして、アニメイティッドトレーディングカードゲームって言ったんですけど、カードがアニメーションするんですよね。絵が動くみたいな。うん。で、なんで、ちょっと、まあ、綺麗なんですよね、見てて。これもちょっと動画で軽く見ただけなんですけど。なので、まあ、それですね。で、他にもちょっとあるんですけど、これね、YouTube でもう見つけたんで、そういうやつですね。その、トップ10みたいなやつですね。ちょっとマイナーなトレーディングカードゲームも結構入ってたんで、今回紹介してないやつですね。それもあったので、まあそれはちょっとリンクを貼っておきますね。うん。まあ今回紹介したやつもあります。はい。まあ僕が探したやつですね。で、YouTube でなんかないかなと思って探してみたらやっぱりあったんで、それもまあ載せておきます。はい。で、まあ、これぐらいですかね。うん。まあ、ちょっと駆け足に立って30分で収まりそうですね。なんで、まあ、そういう感じのゲームで、がどうもあるみたいです。他にもなんかあるんですけど、もうちょっと50人未満のやつは、アクティブユーザーですね。あったんですけど、探してみて。もうちょっと、その、対戦ゲームなんで、人が少なすぎるとちょっとゲームにならないと思うんで、ちょっとカットしましたね。55も相当少ないと思うんですけど、で、1000人超えてるのは、エターナルカードゲーム、マジックデュエル、シャドーバース、ハースストーンぐらいですかね。他はちょっと、だいぶ人の数が減っちゃうんで、だいぶちょっと、人がいないかもしれないですけど、まあ、そんなにちょっとがっつりやらなければ、まあちょっと興味あるんですんで、触ってみるぐらいだったら、まあ例えば55人だったらすぐですか、インフィニティウォーズ。なんで、ちょっと軽くやるぐらいだったら全然対戦できると思うんで、アクティブなユーザーが55ですかね。1日に55じゃなくて、接続してるユーザーが55なんで、まあ対戦はできると思いますので、まあまあそうですね、うん。で、ちょっとレビューとか見てると、ちょっと理不尽なゲームもあるみたいなんで、面白さの保証はしないです、これ。面白いかどうかわかりません、全く。トレーディングカードゲームみたいな要素がどうしてもあると、なんていうんですかね、このカード強すぎみたいな調整になってるやつもあるんですよ、場合によっては。うん。なんで、ちょっと面白いかどうか全くわかりません、他の。うん。その、やつですね。まあ、なんで、それはちょっとわかんないですけど、まあ気になるタイトルとして、ちょっと上げてみましたね。うん。で、ちなみに、エターナルカードゲームは、まあ結構やったんですけど、これはね、かなり面白いですね。うん。面白いと思います。よくできてると思いますね。うん。なんで、あとですね、基本的に英語しか対応してないんで、まあ、若干英語読めないときついかもしれないですね。うん。そうですね。なんですけど、割と平易なんで、いけるっちゃいけると思うんですね。一個いければ、他は絶対ほとんどいけると思うんですけど、日本語対応してるのを言いましょうか。それは、ですね、日本語対応してるのはマジックデュエル、ハースストーン、シャドーバースね。やっぱりこれ人気あるタイトルですね。うん。人気あるタイトルは 日本語対応してるんですけど、他のやつはもう基本英語っすね。英語なんですけど、英語のテキストは多分そんなに難しくないんで、いけるとは思うんですけど、まあちょっとアレルギーの人はちょっときついかもしれないです。うん。まあなんか面白いゲームがあるんだってむしろ紹介してほしいぐらいなんですけど、まあ自分のちょっと知る範囲で、はい。ちょっと紹介してみることにしました。うん。で、あとはちょっと軽くですね、課金要素についてちょっと話しましょうか。でですね、一番、まあ、僕はその4つかな、そのエターナルカードゲーム、マジックデュエル、シャドーバース、ハースストーン、ちょ、これ全部やったんですけど、その中で一番課金要素が薄いもの。うん。これはね、エターナルカードゲームですね。で、その次にシャドーバース、その次にハースストーン、その次にマジックデュエルですね。マジックデュエルやっぱ課金しないとちょっときついと思うんですね。うん。か、ものすごい長い時間をかけて、そのカード集めないとダメですね。まあ、わかんない。どれぐらいかかるのかわかんないけど、適当ですけど、1ヶ月ぐらいはしばらく我慢しないといけないかな。わかんないけど、それ言い過ぎかもしれないですけど、まあ、とにかくカードのパックですね。カードパック開けるみたいな要素がどうしてもあるんですけど、その集まり具合っていうんですかね。それは、マジックデュエルはちょっとなかなか集まらないですね。うん。ただし、マジックデュエルのちょっといいところは、ですね、その、カードパック開けるみたいな要素があるんですけど、それ運じゃないですか。なんですけど、絶対に全部揃うんですよ。うん。あるそのカードセットがあったとしたら、開けていくと、その順番にその、まあ、揃っていくと思うんですけど、同じカード被んないようになってるんで、その全部開ければ 100% なるようになってですね。ただ、例えば、まあ、シャドーバースとかと、まあ、いらないカードがいっぱいになりすぎて、分解しないといけないみたいな要素があると思うんですけど、ハースストーンも。それはないんですね。必ず全部揃うんですよ。そこはいいと思うんですけど、他のやつはもう運なので、シャドーバース、ハースストーン、エターナルカードゲームですね。なんで、もうどれが来るかわかんないんで、まあ、場合によってはもういらないカードが大量に来る可能性あるんですけど、まあ、そこですね。そこはマジックデュエルすごいいいと思いましたね。うん。で、ちなみにエターナルカードゲームは、まあ、これちょっといいなと思ったんで、すごくカードをなんか配ってるんで、多分ね、人気がないんで、アクティブユーザー1200って少ないんで、人気がないんで、すごくカードを今配ってるんだと思います、多分。うん、なんで、もうちょっと時間が経ったら、まだベータ版なんでこれ、アーリーアクセスかな？なんで、そうじゃなくなったらもしかしたら変わっちゃうかもしれないですね。うん、なんですけど、カードが今ね、すごい、ほとんどもう開け放題に近いと思うんですけど、もうガンガン開けれるんで、すぐにって言うとあれなんですけど、カードはかなり揃いますね。揃うと思います。はい。シャドーバースも結構揃いやすいんで、割とやっぱ人気がある、そうですね、そのスチームで人気があるのはやっぱ揃いやすいっていうのはあるんでしょうね。うん。ハースストーンは、まあ、まあ揃うかなっていうぐらいですかね。うん。ちょっと完成しないけど、大体まあ好みのデッキは作れるみたいな。完全に好みじゃないけど。で、それを完全の好みをしようと思うと、ちょっとだいぶ課金しないと、なかなかね、でもそればっかりやるわけじゃないんで、まあ、がっつりやるか、だったらまあ入れたらいいんですけど、はい。まあそういう感じですね。ちょっとお試しにやってみて気に入ったらぐらいの感じでいいと思うんですけど、僕は。いきなりちょっと課金を要求されるとね、なかなかね、ハードル高いなと思っちゃうんですけど、まあそれぐらいの感じですね。他のそのちょっと今回、名前でちょっと概要だけ言ったやつはどれぐらいの比重なのかはちょっとよくわからないですね。結構ハードなやつももしかしたらあるかもしれないですね。はい。という感じで、まあこれぐらいでちょっと駆け足になりましたけど、終わりにしようと思います。はい。ご清聴どうもありがとうございました。